政治権力者木原副長官の疑惑問題を考える。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
今ね、メディアで言うと、はい、広末さんの話やとかね、
はい、
まあ、ビッグモーターの話やとかで、うんうん、まあまあニュースとかワイドショーとかすごい盛り上がってるっていうか、取り上げられてるんですよね、
う
ん、
そうですね。
その一方でね、
はい、
週刊誌とかインターネットでその2つに加えて大きな話題になってるのが木原官房副長官の、まあ、スキャンダルですよね、
うんうん、
某週刊誌が取り上げた、まあ、とある疑惑があって、その疑惑に木原官房副長官が、まあ直接間接っていうのはどういう関与かっていうのはこれから説明申し上げますけども、
はい、
まあ、関わってて、まあ、これがすごい話題になってるんですよね、
うん、
だけどこれはね、テレビとかいわゆる地上波ですね、ラジオでも含めてですね、ほとんど取り上げられてないんですね。
見てないですね、
うん、これちょうどね、うん、ジャニー北川さんの問題が、
はい、
まあ、インターネットとか週刊誌ですごい取り上げられてたし、週刊誌でも何十年も前から、出版界ではもっと前から取り上げられてたのに、うん、地上波では一切取り上げられなかったっていう状況がありましたですけど、
はい、
まあ、あれと似たようなね、まあ、状況がこの木原官房副長官の、まあ、これ今日はスキャンダルと呼びますけども、このある種の疑惑について、まあ、生じているようにも、まあ、見えると、うん、でその背後にはですね、まあ、この元々のネタの出発点っていうのが、まあ、週刊誌っていうのがあるので、某週刊誌っていうなので、まあ、所詮週刊誌じゃないかと、だから大手メディアで語る必要なんてないよって、まあ、そんな風潮が、まああると、
うん、
でところがですね、まあ、そんなところでほとんど、まあ、新聞も取り上げてなかったんですけど、最近新聞でも取り上げられるようになって、で特にね、この記事を見たときに、あ、随分これ状況が変わってきたなと思った発言があったんですね。これこの木原氏の疑惑があるわけですけど、これについて、まあ、ついにですね、与党の公明党の、うん、代表の山口さんって言われるじゃないですか、山口代表から次のようなこの発言があったんですよ、はい、この木原氏が疑念を持たれないようにしてもらいたいと、
うん、
で、捜査機関でしっかり説明を尽くしていただきたいと、だから説明不足だと、
うん、
だから説明が不足してるから木原氏が疑念が持たれてて、それが払拭されてない状況があると、
うん、
でだからそれがあるから本来の職務っていうのは十分できてないという認識があって、次のように言ってるんですね。もう一回繰り返しますけど、木原氏が疑念を持たれないよう、また本来の職務にしっかり取り組めるよう政府として整えてほしいと。
うんうん、いや、そう、おっしゃる通りですよね。
うん、だから説明してくれと、
はい、
で説明してくれてないから、ちゃんとした公務ができてないじゃないかと、これは政府として問題だと、こういう発言が出てきたんですね。で地上波だけ見てる人並びにこの新聞だけ見た人は、え、何これって思うじゃないですか。
うん、確かに。何のことを言ってはるんやろうって、
うん、うん、え、疑念って何っていうところがあるじゃないですか、うん、なんか要するにこの疑惑を晴らすような説明が政府側から必要だということなんですけど、これではちょっとわからないんで、今日はですね、この山口代表が一体何をおっしゃってるのかっていうことを、まあ、たっぷりご説明しようというふうに思います。
よろしくお願いします。聞けば木原副長官疑惑の構造がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは政治権力者木原副長官の疑惑問題を考える。
うん、まずね、木原さんって何やってらっしゃる方かっていうと、自由民主党の衆議院議員で、で今岸田内閣の内閣官房の副長官をやってらっしゃって、これはもう政治的な極めて重要な要職で、その木原さんについての疑惑 について、まあ、山口さん、山口公明党代表がおっしゃったわけですけど、それが何なのかということなんですが、はい、この疑惑の発端はね、まあ、一部週刊誌の報道に端を発します。以下事実関係だけね、どういう報道があったのかっていうことをご紹介しますけど、今日の文脈の中で必要なところだけピックアップして、4点申し上げます。まず第1点ですけども、木原副官房長官の近親者がおられて、その近親者の元夫っていうのが亡くなったという話があります。うん、これ随分前の話なんですけど、
はい、
これ自殺と警察が判断をしているという状況がありました。自殺ということで書類上処理されてたというのがあると。で、この亡くなったというタイミングっていうのは木原さんがこの近親者と現在の関係を持つ前の、まあ、話になります、うんうん、これが1番目、とある方が亡くなったと。2番目、しかしそれからしばらくしてからですね、随分経ってから事件性があると警察の中で、認識されてですね、
うん、
殺人事件の可能性がある、事件性があるので断定はできないけれども、よくわからないと、自殺として処理、しておくのは少し問題があるんじゃないかということで再捜査が始まります、
うん、
でこの再捜査が始まるっていうのも、その木原さんとこの近親者の方が現在の関係を持った後の話で、この時は木原さんとこの近親者の方は近親者になっていらっしゃるというのが、これ二つ目です、
はい。
で、これ三つ目、これが、今回の疑惑においても重要なポイントになるんですけど、その重要参考人。
うん、
これが、その、今、さっきから申し上げてた、亡くなった方の元妻になられる、
うん、
木原氏の近親者の方。
うん、
だということなんですね、重要参考人が。
はい。
で、しばらく捜査が進められていたんですけど、かなりの規模で捜査が進められたと報道されてるんですけど、その捜査が急に中止されたと。で、中止っていうのもなんか規模縮小って言われてたんですけども、
はい、
今の時点で確認すると、まあ中止ですというふうに言われたり、うん、まあしてると。ということがですね、この今月一部週刊誌で、報じられた、わけですね。
はい。
で、ただですね、この今1から4っていうのは、木原氏が官房副長官になる前の話が、まあ1、2、3、4という話なんですけど、で、ただその2の再捜査の時には、まあ、与党議員になっておられたので、まあ、一定の政治権力をお持ちの状況にあると。
うん、
これは警察としては、一般の方と国会議員とでは全然捜査の、まあ、ある種の緊張感が全然違うということは一般に知られる話です。まあ、以上は、今から言うことを説明するために、必要な前提条件なので、前条件なのでご説明したんですが、重要なのは次のポイントです。ここで重要なのが、木原氏が捜査を何らかの格好で、まあ、捜査に介入してですね、
うん、
妨害的な影響をですね、発揮したのではないかという疑惑があるんですよ。
ああ、それが疑惑。
そうそうですそうです。だから、この今日は事件の中身、事件の真相ということについて、今回はさておきますけど、今回の放送では、うんうん、おきますけども、今回山口さんが言及したのは、この疑惑なんですよ。
はい、
だから、近親者の方じゃないですか。
うん、
その近親者の方が重要参考人になっているんだけれども、その捜査というものについて介入を、それを不適切な形で、まあ、ありていに申し上げて妨害的な介入をしたんじゃないかということが疑われるような記事。で、実際この記事を読んだ多くの国民の方は、そう疑っている状況にあります。これ普通に読めばそう思う人が出てくるというのは決して否定できない状況になると。で、そういうような疑惑が出てきたね、一番最初のポイントってのは次なんです。これ木原氏という方には今愛人がおられて、
はい、
うん、で、まあ、おられるんですけど、この愛人が木原さんこんなこと言ってたわよというテープが出てきたんです。
あら、なんて。
どんなこと言ってたかっていうと、
はい、
俺がいないとその近親者がすぐ連行されると発言したよと木原氏の愛人が言っているテープがあるんです。テープというか、まあ録音が、
は
あ、でこれってだからおらんかったら連行されるって認識してるってことは、なんか連行するの阻止してんのかと、
うんうん、
で捜査は妨害なんちゃうんかこれ、
うんうんうん、
いうことが週刊誌で報じられたんです。
もう、だから、証拠みたいなものが出てきたっていうことですね。
そうそうそうそうそうそう。まあ、ただ、これ、木原氏の愛人。はい。なので、直接木原氏がそう言ってるわけではないんですけど、だから、これどういうことやねん、ということで、疑惑が持たれてると。で、この報道に対して木原官房副長官はね、すぐこういうような、弁護士を通じて、このような、こう、発表をしています。この記事、週刊誌の記事は事実無根であると。
うん。
で、捏造されたであろう風説だと。で、マスコミ史上稀に見る深刻な人権侵害であって、刑事告訴をすると、こう宣言をして、記事を即刻削除しなさいと。まあそういうことを、まあおっしゃったんですね。
はい。
で、それと同時にですね、まあしばらく時間タイムラグがありますけども、この週刊誌と私の家族に関連した記事っていうのは事実無根だということで、日本弁護士連合会に人権救済申し立てというのを、まあ行っていると。それに加えて、つゆき警察庁長官。この方が次のような公式な発表をしています。捜査が公正でなかったという指摘は当たらないと。法と証拠に基づき適正に捜査、調査が行われた結果、証拠上事件性が認められないと警視庁が明らかにしていると。
うん。
だからこの捜査は終わっているという話だったんですね。はい、あ、じゃあこれでも終わりなのかなと、テレビ関係者の方とか思ってらっしゃったと思うんですけども、これに対してですね、まずこの、亡くなった方、安田種雄さんという方なんですけど、のお父さんとご兄弟が記者会見を行って、で、こういう捜査は実際にあったのであって、記事が事実無根だということはありえない。と、その安田さんのご家族が言うと。で、さらにですね、この警視庁捜査一課で、今回の事件で、近親者の方を取り調べした、
うん、
佐藤誠警部補という方が、もうすでに引退されてるんですけど、が、記者会見を行って、断言する、
はい。
これは明らかに殺人事件だ。それを事件性がないというのは、被害者がかわいそうだと思った。だから、週刊誌の取材にも応じたんだと。いうことを、まあ、おっしゃったんです。で、さらに終わり方が異常だったと。
はい、
殺人事件は、時効がないので自殺か、捕まえるかどちらかにしないといけないのに自然消滅したのこれおかしいと。殺人事件は星を捕まえることも大事だが、一番大事なのは遺族なんだと。5年後に突然事件性がないと言われれば、まあ、その遺族の方も怒っちゃいますよねと。だって今までほっぽらかしていたんだからと。さらに自殺という証拠がない。例えば、遺書があるとかそういうものがないと。うん、まあ、いうようなことを、まあ、おっしゃっていると。いうことなんです。で、ここでさらにもう一個重要な、これタクシーのドライブレコーダーが出てまいりまして、
はい、
これは近親者の方が捜査を受けているというその、まあ、前後にですね、タクシーにその近親者の方と木原さんが乗ってらっしゃった時のタクシーのドライブレコーダーが残ってて、それを週刊誌は手に入れて、でそれを見たところですね、俺が手を回しておいたから心配するな、と木原さんがその近親者の方におっしゃってる
んです。なんかさっきのその、ね、俺がいないとっていう。いないと、
その近親者がすぐ連行されるという話と、うん、まあ、符合するわけです。
はい。
まあ、前回の発言は木原氏の愛人、だったんですけど、今回のドライブレコーダーの映像と音声というのは、ご本人の声になっていると。
かなり根深い問題ですよね、
うん、
これ、
う
ん。
そうです。で、これに対してすぐね、松野官房長官が次のような話をしてるんです。はい、木原さんから私に次のような報告があったと。私が捜査に圧力を加えたとの指摘は事実無根だと。
はい。
おっしゃってると、
うん。
で、さらにですね、現役の、先ほどの OB の方の発言があったんですけど、現役の警視庁捜査一課の課長さんがですね、証拠上事件性は認められず、死因は自殺と考えて矛盾はないということを警察から公式に発表されています。
はい。
これが事実です。まあ、これがもう事実の経緯なので、これはインターネットをご覧になったりだとか、まあ、新聞だとかご覧になれば、わかります。週刊誌じゃなくても、新聞だけでもわかる話が、かなり、特に山口さんの発言なんかそうです。で、これに対して、立憲民主党の泉代表は、事実関係は不明だが、報道が事実なら恐ろしい。木原氏自身の責任、説明責任が問われている。
うん。
うん。で、社民党の福島みずほ党首も説明責任を尽くすべきだ。 と、まあ、野党が言ってたんですけど、ついに、その後にですね、山口公明党代表が、捜査機関でしっかり説明を尽くしていただきたい。木原氏が疑念を持たれないよう、また本来の職務にしっかり取り組めるよう、政府として整えてほしいとご発言されたんです。で、以上の説明があって、初めてこの山口さんの、言葉の意味がわかりますよね。
うん、
だから、これは今普通に、一般の新聞でも報道されてる内容ですから、それを読んだ一般のインターネットとか全然、週刊誌とか全然読んでない方でも意味がわからないので、まあ、このラジオ、地上波でこういうことをご説明申し上げて、この山口さんの内容はこういうことですよということをご解説申し上げたと。ということで、まあ、繰り返しますと、これは事件の真相っていうのもさることながら、それはちょっとまあ、さて奥としてもですね、うん、木原氏の疑念は極めて深刻です。これなぜかというと、政治権力者なら、殺人事件まで揉み消せるのかという疑念を多くの国民が持ってるんです。
そうですね。
うん。で、僕はそんなことはないと信じたい。うん、そんなことがあったらとんでもないことだから。で、僕はないと信じたい。本当にないと信じたい。だから、その疑念を晴らせというのが山口代表の主張なんです。
うん。
すなわち、ドライブレコーダーの発言はどういう意味なのかと。俺が手を回しておいたから心配するなって、この発言は何を意味してこれは言っていたのか。この説明が必要です。だって肉声があるんだから、伝聞じゃないから、はい。で、俺がいないとその禁止者が連行されるという、まあ、これは伝聞ではありますけれども、その発言も言われてたんだけど、そういう発言を愛人の方がおっしゃってるのはなんでなのかということを、この二つについて少なくとも説明して、納得しない人は中にいるでしょうけども、理性的な多くの平均的国民が納得すれば、それで僕は説明責任を十分果たせたというふうに思いますが、という意味でね、ぜひ、説明願いたいと思います。で、これがね、全然説明してくれへんかったら、もう日本わやくちゃになります。わやくちゃになったらどうなるか。国民がむちゃくちゃに愚かな状況になってしまいますから、もうすでにアメリカ、ブッシュ政権下の政治に対してすごい怒ってたアメリカ国民が、こんな歌作ってますよっていうことを紹介したいと思います。グリーンデーで、アメリカン・イディオット。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ、
グリーンデイでアメリカンイディオットをお届けしました、
うん、このグリーンデイっていうバンドはね、なかなかアメリカのパンクバンドで珍しい。アメリカってね、パンクバンドじゃなくてパンクっていう文化はもともとイギリスなんですけど、まあ、87年に結成されたバンドでね、
はい、
まあ、94年にメジャーデビューしてるんですけど、まあ、2005年の47回グラミー賞でパンクロックバンドとしては初めての最優秀ロックアルバム賞っていうのをね、
うん、
パンクってそのロックグラミー賞からも相手されてなかったお前らなんやねんみたいな奴らでしたから、まあ、初めてその最優秀ロックアルバム賞っていうのを取った、まあ、その受賞曲なんですけど、これはね、イラク戦争を起こしたブッシュをめちゃ批判してる曲なんですよ。
はい。
なんちゅう変な戦争してんねんと、もう国民怒ってる人も一部にいたんですよ。もうすごい熱狂してる人もいたんだけど、すごい怒ってる人もいて。何に怒ってるかっていうとね、これこんなこと言うんですよ。これアメリカンイディオットですから、アメリカはもうみんな、間抜け者だと。イディオットって間抜け者っていう、愚か者、間抜け者っていう意味なんですけど、うん、俺はもう間抜けのアメリカ人にはなんかなりたくないじゃんってこう言ってて、
うん、
で、何もかもおかしくなってると、アメリカはと。でも戦争に行け、戦争に行けとか言って、何やねんこれって怒ってるっていう状況でね。そこでね、この、グリーンデーが歌ってる一番のポイントは、ね、次のセリフというか歌詞なんです。テレビは明日を夢見させる。そんなもんに付き合う気はないぜ。言いたいことは山ほどあるんだと。だテレビではね、すごいなんか煽ってるんですよ。
うん、
戦争ね、う
ん。はい。
で、それで多くの国民はそれに煽られている。まあ、要するに、テレビが世論を作っているという状況があるんだけど、そのテレビが作られている状況なんていうのは、虚構じゃないかと。嘘話じゃないかと。そのテレビで言われているものとは別のところに本当の真実があるんじゃないかと。テレビに踊らされてるなんてイディオット。単なる愚か者じゃないかと。うん。だからね、やっぱり先ほど冒頭で申し上げましたですけど、今、一般の新聞市場で山口代表の声明というか、ご意見は公表されていますけど、それを理解するための情報が今テレビには転がってない。全くテレビ出たら分からない。何やろ
う
なーっていうことになっていますから、
はい。
その状況ではこのグリーンデーが言うにも非常にイディオット。間が抜けた状況になってしまいますから、ぜひ、少なくとも事実情報はね、これ提供していく必要が、まあ、地上波でも僕はあるん違うかなと。 というふうに思いましたので、まあ、今日はこういう格好でご説明させていただいたんですけども、もしも本当だったら、この疑惑が本当だったら、日本国家にとって極めて深刻な問題があるわけで、その問題をしっかりと晴らすべきだというのは、政治権力者に対して言うのは、マスメディアの義務だと僕は思います。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、まあ今日のこの話は一番のポイントは木原さんの疑惑、これは何なのかっていうことですけど、うん、それは恐ろしい疑惑ですよね。
もう本当にもみ消されてるのであれば、うん、もう怖すぎます。
怖すぎるでしょ、
はい、
だってもみ消されてるとしたらですよ、
うん、
基本的人権とかそういう問題じゃもうないじゃないです か、
なんか何しても許される、うん、みたいな、
そんなことをね、うん、国民が思ってしまう状況が今あるのは事実なんですよ、うん、でそれを払拭しなかったら民主主義の政治は成り立たないわけですよね。でだからね、その山口代表はそうおっしゃったわけだし、これは名前は伏せられてますけれども、政府関係者の話として副長官の業務をこなせないのは問題だ、うん、ということもこれ一般の新聞上で報道されてます、
はい、
これは週刊誌ではなくて一般の新聞上で報道されてますし、これ閣僚と呼ばれてますから、まあどなたかわからないですけど、まあ大臣ですよね、今の内閣にいる大臣が次のような発言もしてると一般の新聞で書かれてるんですけど、けじめをつけた方が本人のためだと、もうやめた方がいいんじゃないかと、
うん、
ということでね、これはどういうことかというと、要はもう司法的に事件性の問題については、これはもうわからないとしか我々言いようが、メディア上ではわからないとしか言いようがないわけですけれども、政治的には木原官房副長官、木原誠二さんという政治家は極めて深刻なダメージを負ってるわけです。これは疑念を持たれるという意味でね。
うん、
で、そしたらそういう人を官房副長官にしている責任者の問題にもなるわけですよ。
はい。
だから閣僚メンバーの中にはけじめをつけた方が本人のためだという言い方ですよね。で、これは本人のためにもなるというようなニュアンスも読み取れなくもないですから、
うん、
これは政治が立ち行かなくなるということだけではなくて本人のためにもなるんじゃないかというような言い方があるぐらいですから、これについて、しっかりと疑念を晴らしていただくということが、うん、一番最善の策だろうと。ご自身が事実無根だとおっしゃっているんですから、
はい、
事実無根なんだったらどういうふうに事実無根なのか、これどういうふうにっていうのは、こう報道されている内容はカクカクシカジカという意味で嘘なんだとか、この僕の肉声はカクカクシカジカという意味だったんだということを矛盾なく説明できるはずですから、
うん、
ぜひそういった誠実な明らかな説明を心から記念したいと思います。
さっきの灰色っていう話が出てきましたけど、本当、うん、白か黒かはっきりしてほしいですね、
うんうんうん、これは政治家ですから、うん、司法では難しいかもしれませんけど、
うん、
国民はそれを目指していると求めているというのをぜひ理解してもらう必要があるんじゃないかなと思うんですね、
はい、そして表現者クライテリオンの最新号では、進化するコスパ市場主義、タイパ管理された家畜たち、こちらをテーマにお届けしています。書店あるいはインターネットでぜひご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長の質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。